皆さんおはようございます。先週はクリスマス礼拝を守り、そしてまたクリスマスイブ礼拝を守り、忙しくもでも楽しくまた喜ばしい、ひとときを過ごすことができました。でも入院されている方とかですね、いろいろな事情で集えなかった方もいらっしゃいました。そういうような方々のことも覚えたいというふうに思います。今日は勇気を持ってイエスに近づけという、そういう題でメッセージを取り次ぎたいと思います。今日の聖書箇所読んでいただきましたけれども、この前景にいる登場人物は2人ですね。1人はイエス・キリストです。もう1人は重い皮膚病を患っている、そういう人だと、そう書いてあります。イエス様の方はこの人々がですね、当時の人々がもしかしたらこの方がずっと長い間待っていたメシア、救い主なんじゃないだろうかと、そういうふうに思っていたり、あるいはまたそういう、まあ、霊的なことといいましょうか、神であるとか救いであるとかということにそれほどの関心が、まあ、比較的ですけれども薄いという人であっても、病気の人がこう癒されている、体の不自由な人が癒されている、そういうのを見てですね、まあ、こうヒーローのように、イエス様をヒーローのようにこう思う人もいたと思います。もう一人は重い皮膚病を患った人だということですけれども、この重い皮膚病というのはただ病気だというだけではちょっと理解することができません。この病気は当時のユダヤ人の社会の中で、まあちょっとこう特別なと言いましょうか、忌み嫌われる病だったんですね。人々から、いや親戚からも仲間外れにされてしまう、そんな結果をもたらす病だったんです。対照的な2人ということができるかもしれません。今日はこの2人の間に起こった出来事のお話です。今申しましたように、この重い皮膚病というのは風邪であるとか、まあ、もうちょっと重いいろいろな病気ありますけれども、そういう病気とはちょっと性質が違うと言いましょうか、違う意味付けがある、意味付けがある、そういう病気でした。この時代のユダヤ人の社会でですね、普通の病気っていうのは誰が診断しますか？お医者さんですよね。お医者さんに行って、ちょっと風邪ひいたかなと思って行ったんだけれども、いやもう肺炎になりかかってますよという診断をもらったとかね、あるいは自分はちょっとこう体調が悪いだけかなと思って行ったんだけれども、ああよく意味を来てよかった、ああこれほっといたら大変なことになりますなんて時もあるかもしれません。お医者さんが診断しますね。でもこの重い皮膚病と言われるものはお医者さんではなくて祭司が、まあ、診断というか確定する、そういうものです。祭司が調べて、あなたは重い皮膚病です、そういうふうに、まあ、確定される。そうするとね、あなたは重い皮膚病だということになってしまうと、衣服を裂いて髪はほどいて、そしてこのユダヤ人の男の人はみんな口ひげを生やすものですけれども、そのひげを剃って、そしてですね、外を歩くときには、私は汚れたものです、私は汚れたものですって言って歩かなければならない、そういうものなんですね。なんでそんなことを言わなければならないのか、この人は汚れた人だから、他の人がその汚れに触れないように、私は汚れたものですよ、そうあなたは言わなければいけません。住んでいるところも町の中ではなくて宿営の外、まあ外にですね住まなければならない。だから三重の苦しみがあるんですよ。一つは病気の苦しみですよね。病気の苦しみ。二番目には社会的な苦しみです。 この共同体から社会というものから排除される、みんなと一緒に働いたりおしゃべりしたりショッピングに行ったり、そういうことはできない、そういう苦しみです。そして3番目には人格的な苦しみです。そうですよね皆さん、誰が私は汚れているって言って外歩きたいですか？その人は一人もいないでしょう。だったらばこうね、家の中にずっとこもってたいと、そう思うでしょうよね。でも生きなければなりませんから、水も汲みに行かなければならないでしょうし、あるいは自分で働くそういう職場は奪われてしまうわけですから、物乞いをしなければならない。物乞いをするためには外に出ていかなければならない。そして私は汚れている、私は汚れていると言いながら、まあ人の多そうなところ、まあ面のこう晒し物みたいになっちゃうわけですね。そこで物乞いをしなければならない。つまりまあ人格を否定しながら歩くようなものですよね。私は汚れている、人格を否定しながら生活をしなければならない。そしていつしかそのような人々はですね、つまり重い皮膚病にかかった人は、いやなぜこの人にこんなことが起こったんだろうか、神様の前にこの人は特別に罪深い人なのに違いない、神様に呪われた人に違いない、神様の裁きがこの人に下ったんだということで、人々は気の毒があるというよりは見下して、あるいは恐れるようになったんです。この聖書に登場する人が何歳ぐらいの時に皮膚病になったのか、重い皮膚病になったのか書かれていませんし、そもそもこの人が何歳なのかも分かりません。でも多分相当の時間この三重の苦しみを味わいながら日々を過ごしてきたんだと思います。長い間仲間外れにされて、長い間人々の軽蔑の目にさらされて、あるいは恐怖の眼差しで見られて、そんな生活を送ってきたんじゃないだろうか。ある時にはあっちへ行けと言ってですね、手でこう払われたり、もしかしたら石なんか投げられたり、そんなこともされてきたんじゃないかと思います。そして何よりも辛いのは、そのような毎日の中で回復の見込みがないということですよね。だんだんだんだん治っていくんだということであるならば、辛いけれども希望があります。もう少し我慢すれば、あと何年我慢すればいうことがこう支えになります。でもそれがないということはどういうことでしょうか。夜寝るときは、いや明日の朝は来なければいいのにと思いつつ寝るんです。そして朝が来たならば、ああまた朝が来てしまったと、どんなに晴れた気持ちのいいような朝でも、ああまた新しい一日が来たと、そのように埋めかなければならない。いやいっそ死んでしまいたい、どうして死なないんだろう、どうして死ねないんだろう、ここでも絶望を味わう、そういう生活です。この人はユダヤ人です。ですから彼も重い皮膚病の人もですね、律法と預言者、つまり旧約聖書に書かれていることを聞いていますし、学んだことがあるでしょう。その聖書の言葉は一方では恐ろしいものでした。なぜならば彼の病、重い皮膚病について書かれているからです。でもまた同時に律法は彼の希望でもありました。なぜならばメシアが来られるよということが伝えられているからです。イザヤ書を開いてみたいと思いますが、53章の4節を見てみましょう。旧約聖書イザヤ書の53章4節です。ページで言いますと1149ページになります。ここにはやがて来るメシアがどのような人生を歩まれるのか、どのような 意味のある人生を歩まれるのか、そしてどのようにして死に、その死の意味は何なのか、メシアに関する予言が書かれています。その中4節にこうあります。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛み、そういうふうに4節に書いてあります。そうか、メシアは、やがて来る救い主は私たちの病を担ってくださるんだ。私たちの痛み、体の痛みもあるでしょう。社会から弾き出されてしまったという心の痛みもあるでしょう。そして汚れたものと叫んで歩かなければならない、そういう、こうね、そういう痛みもあるでしょう。それを負ってくださる方がやがて来るんだ。そればかりではない、イザヤ書を読み進めますと5節にはこう書かれています。彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。さらに11節、彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った、そう書かれているではありませんか。彼の希望はここ以外にありませんでした。ああ、私の病を、痛みを負ってくださる方がやがて来られるのだ。そしてそれ以上に私の罪を許してくださる、病だけではなく、痛みだけではなく、罪を負ってくださり、そして私の罪のために死んでくださる、そういう方が来られるんだ。これが彼の希望だったんですね。そして彼は先ほど言いましたように朝、辛い朝を迎えます。でもなんとかその一日を生きていこう。どうしてでしょう。この希望があったからです。この希望だけが彼を生かしていたものでした。今日その人が現れるんだろうか、明日現れるんだろうか、私が生きている間にメシアは来られるんだろうか、そんなことを思い巡らす毎日でしたけれども、噂を聞きました。罪の許しを述べ伝えている男がいる、多くの人の病を癒し悪霊を追い出している、そういう男がいる。イエスのことですね。そして今彼のそばにそのイエスがいる。待ち望んできた唯一の希望であったメシアかもしれない、その人が私のところに、近くにいる。人々もこの人がメシアかもしれないと思っている人が大勢いましたし、先ほど申しましたようにとにかく病気が治るとか、そういうのを見てみたいみたいな、そういう人もいましたし、大勢の人がそのイエスの周りには常にいました。そしてこのイエスに夢中になっていたんでしょうね。彼に気づかなかったかもしれない、ね、この重い皮膚病の人がそばにいる、その汚れているという声も聞こえなかったかもしれない。もしその人が自分の隣にいて私の体に触れそうな、いや触れたとしたらばですね、もう恐怖の表情を浮かべてしまう、そしてもうそこから遠ざかる、そんなふうなことだったかもしれませんね。ある人が気づき、ここに重い皮膚病の人がいるぞ、大変だということで、この輪が広がるように人々がそこから離れてですね、そして遠巻きにする。でもそのような本当に、まあ何て言うんでしょうか、辛いですよね、そんなことをされたら。でも彼はもう来たんです。普段は町の外にいる、普段はできるだけ人に会わないように生活する、仕方がないから物を壊なきゃならない、物乞いをしなければならないから という唯一の理由で人々のところに出てくる。そういう彼が今は物乞いのためではない、このイエスという人がもしかしたらメシア、いやそうに違いないという思いで必死になってですね出てきたんです。そしてとうとうイエスのそばに来たんです。そして彼は主よと呼びかけました。ニコデモという、まあ、学者みたいな人ですけれどもね、ニコデモはラビと呼びかけました。先生という意味です。ある金持ちの先生は良い先生と呼びかけました。でもこの人は主よと呼びかけたんです。どういうイントネーションで呼びかけたんだろうね。主よって言ったんだろうか、主よって言ったんだろうか、私たちは想像するしかありませんけれども、多くの思いがこもっていたその主よという言葉に違いありません。彼がイエスをメシアと信じて呼びかけた呼びかけです。あのイザヤ書を思い浮かべながら呼びかけた呼びかけです。ですからこれは呼びかけであるとともに告白ですよね。あなたがメシアに違いない、私はそう信じる、あなたは福音を述べて、そしてあなたは多くの人の病を癒し、多くの人の苦しみを取り除いておられる、メシアに違いない。当時の人たちはメシアだけが重い皮膚病を癒すことができる、他の病はね、いろいろなことで癒すことができるかもしれない、でもこの重い皮膚病というものだけはメシアだけが癒すことができるんだって信じてるんです。聖書の中読んでもそんなこと書いてないですよ。メシアは重い皮膚病だけではなく全ての病を癒すんですけれどもね。でも人々はそういうふうに信じていた、そういう背景があります。その中でこの人は叫んだんですね。御心ならば私を清くすることがおできになります。これはいやまあ多分御心ではないでしょうけれどもとか、いや多分私のようなものは相手にされないでしょうけれども、人々が言ってるようにね、特別なこの罪のゆえに私はこうなってしまったのかもしれない、そんな人はね相手にされないだろうけれどもという、そういうことで御心ならばと言ってるのではありません。そうではなくてイエス様には私を癒す力があります、それを私は知っています、ですけれども私はあなたにだからその力を用いて私を癒しなさいなんていうふうに言うような、あるいは言えるような、そういうものではない。ただただ恵みによってイエス様あなたの思いがあるならば、あなたの思いだけによって神の御業として癒しをなしてくださる、そのことを信じつつ私をあなたは記憶することができますと言ったんです。イエス様はどうしたでしょうか。人々は恐れました。おそらくもう遠巻きにして見ている状況だったんじゃないかなと思います。人々は戸惑いました。なんでこんなことが、どうしてこの人が出てきたんだろう、この人から離れて距離を取りました。でもイエス様はなんと手を差し伸べて触れたんですね。これを見て人々は固まったと思いますよ。重い皮膚病の人です。汚れがあると言われている人です。触れるなんてとんでもない。でもイエス様は何ていうの、そっちから来て触られちゃったんじゃないんですよ。手を差し伸べて、つまりそこに意思があります。私は触れようという意思を持って触れたんですね。この重い皮膚病の人にとってどうだったでしょうか。一生人が自分に触れるなんていうことは考えられないことでした。人々にとっては彼に触れるなんてことは絶対にしたくないことでした。だけども主は手を差し伸べて触れたんです。まあ私たちも人に触れるときにはメッセージがこもるでしょ。肩をこう ポンと叩いたら頑張れよっていう意味かもしれないし、あるいはハグするなんていう時はね、友達だよっていう意味だろうし、いろんな意味がありますよね。主はどんな思いを持って、どんなメッセージを込めて彼に触れたんだろうか。私はあなたの友達だ。私はあなたを汚れたものだとは思わない。私とあなたは要は一つだ。そういうメッセージだと思います。そしてよろしい、清くなれ、こういうふうに言ったんですね。これもこの病気の人が聞いたことのない言葉だったと思います。あっちへ行け、近寄るな、お前は神に見せられているんだ、軽蔑の言葉をたくさん聞いてきました。でもよろしいと言われたんです。そして清くなれとおっしゃったんです。よろしいっていうのはどういうことだろうか。何がよろしいんだろうか。あなた大丈夫、よろしい、あなたは私の大切な人、そういう意味でよろしい、そんな意味だったんじゃないかなと思います。そしてこの言葉には3つの意味があったと思います。一つには病からの解放宣言ですよね。イエス様は病を癒す力がある、あのイザヤが予言したメシア、病を癒す力があります。まあ現代においてもね、この直接がんが癒されるとか難病が治るとかそういうことありますね。でも全てのキリスト者が祈って癒されたかというとそうではない。でも癒されないけれども、その病の中で新しい、今まで知らなかった神様との深い交わりを知ったり、健康な時には全く想像していなかった神様との交わりを味わうという、そういう形で、まあそれは癒し以上と言ってもいいのかもしれませんが、まあ特別な恵みに預かる、そういう癒しというのもあります。体の力が抜けていく難病を患っている方、息子さんを持っておられる方が、しばらく前に祈りの会にいらっしゃいましたけれども、でもその難病ですね、患っておられる息子さんが、皆さんの祈りで教会に行けるようになったんですよ、本人が誰よりも喜んでるんですよという報告をしてくださいました。教会に行く、どうですか皆さん、時々はね、ああ昨日ちょっと仕事しすぎてね、先週は忙しすぎてね、毎日毎日残業で、正直行くとちょっとっていう思うこともあるんじゃないかと思います。あるいはこの教会に来る、来てるんだけれども、まあ日曜日だから行くぐらいのこともあるかもしれませんね。でもこの、私は直接お目にかかったことはないんですけれども、お母さんにはありますけれども、その方は本当に喜んで教会に行くことができたんだと思いますよ。私たちが味わうことのできない恵みをそこで味わったんだと思います。病からの解放宣言の一つですね、それも。でもこの重い皮膚病を患っていた人の場合には、直接的にその皮膚病が癒された、解放です。そしてよろしい、清くなれ、第二には社会への回復の宣言ですよね。先に第三の意味を申し上げてしまいたいと思います。第二と第三は密接に関係してますから。第三の意味は自分というものを回復した、自分の回復宣言です。まずこの社会への回復宣言、どういうことかというと、この方のように、この病気の人のように、キリストを信じる、本当にこう信じる、そのことによって私たちは社会的に回復されることができるということです。社会への恨みとか、あるいは過去のね、こう経験に引きずられるとか、 そういうことがなんかこう邪魔して人間関係をなかなか難しくしてしまったり、そういうことってありますよね。でも社会に回復される、そこに癒しがあるっていうことです。自動的ではありませんよ。キリストを信じてからもずっと大切に社会の恨み、それを抱いている人もいます。過去はいいことがあった、こういうことがあった、ひどい目にあった、あの人が悪い、その思いをずっと大切に持っている人もいます。でもそれを手放すことができるんです。それは3番目の宣言と密接に関係していると言いましたけれども、自分の回復の宣言ですね。この病の人が主に触れていただきました。そしてそのことによって彼は過去を手放したというよりも、あのローマの信徒への手紙の8章28節の言葉、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私は知っていますというその言葉を、本当に自分の身に起こった出来事として体験したと思います。つまり自分をかけて、アーメン、その通り、私はこの病があったからメシアをあんなに待ち望む心が私に与えられた、この病があったからメシアが近くに来られた時に、いやイエス様が来られた時に、ああこの人がメシアに違いないと私は信ずることができた、この病があったおかげで主がその病を持つ私に直接手を触れてくれるという、他の人は触れられてもそんなには思わない、でも私はそのことの意味を私だから知っている、そういう体験を彼はしたんですね。そこに本当の自分の回復の回復というものがあります。私は主とつながっているんだ、私はこの出来事につながって、いやつながっているでしょう、でもそれに縛られてもう身動きが取れないということではない、主とつながっているんだ、そして今この出来事、あの過去のあの辛い出来事、それも宝と変えられるんだ、そこに自分との和解があり、もちろんその前に神様との和解があり、そして社会との和解がもたらされるのだと思います。皆さんには困った人がいるでしょうか、あるいは辛い病気を持っているでしょうか。困った人、まあね、病気は誰でもなりますけれども、いつもなっていると、病気だということもないかもしれません。でも困った人って結構ね、いつもいつもいるもんですね。一人いなくなると、はい次私ですって言って出てくるというふうにある先生が言ってましたけれども、あ、確かにそうだなと思うんじゃないでしょうか。私もいないわけではない、だけれどもその人によって神様に頼るっていうことを深めることができたということを私は実感します。その人がいなかったらば、今のように神様に本当に委ねたい、委ねようという思いがもたらされなかっただろうなと告白することができます。すべて相働いて益となる、このような出来事はどこから始まるんだろうか。この重い皮膚病の人の出来事はどこから始まったんでしょうか。まず自分は病気だ、この重い皮膚病だということを、まあ認めるというのを認めざるを得ませんでしたね。認めました。でも自分には問題ないと、もう認めない人たくさんいるんですよね。でも私は神様の前に問題がある、私は自分中心である、私は自分中心からいろいろな発生するもの、意地悪とか、あるいはがっかりとか、あるいはあの人は羨ましいとか、そういうですね、 神様の前に感謝のない心があるな、そのことを認めるということでしょう。そしてこの病気の人は、人をかき分けてでも、邪魔されても、反対されても、その病のままでイエス様のところに行った。つまりイエス様にかけようとした。あなたがメシアに違いない。あなたが私を救ってくださる方です。あなたが私の病を癒し、私を社会的に回復し、そして私を自分自身と和解させ、自分というものを回復してくださる、そういう方、私はそれを信じます。御心ならば清めてくださいます。この人がは勇気がいったでしょう。私たちもそこには若干の勇気がいるかもしれません。かっこ悪い自分を認めなければなりません。いや、私は助けが必要なんだ、私は自分ではどうすることもできないんだ、もうちょっと頑張って自分を正そう、もうそれはもうねダメなんだ、もうそれがなんて言うんでしょうかね、その力もないんだ、かっこ悪い自分そのままです。でもそれを隠すことなく、飾ることなく、イエス・キリストに告白すること、そこで初めてイエス様との出会いが起こるんです。イエス様とこの重い皮膚病の人、もしこの重い皮膚病の人が出ていかなかったならば、結構距離は近いところに主はいたかもしれませんけれども、二人はすれ違って終わってしまったかもしれません。彼はみんなにあっち行け、出て行けって言われるのを分かっていながら出て行ったんですね。私たちもそのようにしたいものです。そのままでイエス様に近づいていく。その時に私たちの人生の物語は今までと全く違う展開を始まります。今日は2018年最後の主の日の礼拝です。もうすぐ年が変わります。イエス様を心に受け入れて、また信じている人はもう一度献身の思いを新たにして、2日後ですか、新しい年、新しい物語の1ページを開いていこうではありませんか。一言お祈りをさせていただきます。